FM 放送とインターネットラジオがハイブリッドで聴けるスマートフォン、ラジスマ。富士通、京セラ、エイスースに続いて新機種続々登場。ギャラクシー A20 はお近くのドコモショップ、au ショップで。
私たちラジスマアイドル、
週末ヒロイン、桃色クローバー Z。
私の名前はラジスマです。あ、もちろんあだ名に決まってます。ラララ、ラジスマ、ラジスマ、きっときっと好きにさせる。
FM とインターネットのハイブリッド、いつでもどこでもラジオが聴けるラジスマ。
新機種続々登場。
詳しくはお聴きのラジオ局のホームページをチェック。
FM 横浜、横浜ワテナゲラジオ。
こんばんは、生き物がかり、ギターハープ山下穂高です。ワテナゲラジオが始まりました。さあ11月の16日、何してんだろうね何してんだろうな、11月の16日は。まあ週末ということでね、まあホームセンターでも行ってるかな、変わらずに。この間スノコを2枚買いまして、ちょっと家のベランダになんかあのスノコを使ってなんか外で飲めたり食べたりできる台を作ろうかなと思って。本当はなんか木材を買いに行ったんですよ。でまあざっくりその天板を買いたくて、サイズに合わせて切ってもらいたいするじゃないですか、ホームセンター行くと。で全部測っていって、でこうホームセンター入った右手にパッてスノココーナーが、これでいいやサイズもぴったりだった。あんだけこうなんか結構いろいろこう測ってこんぐらいかなとか思って測って全部こうメモって行ったんですけど、結果スノコが便利だなということになりましたよ。まあまあまあまあ、出来上がったらまたちょっとご報告しますけど、ご報告つか別にまったくこのあとはビールケースをこう置いて立てかけるだけなんですいやなんかね、ちゃんと作っちゃうと結局やっぱ雨風大変じゃないですか。でやっぱ腐っていくからね、どうしても木はね特に。だからあの外にビールケースを置いといて、好きな時にただ乗せて、そこでちょっと一服すればいいかなみたいな。スノコは便利です。それも豊洲のブイバホームで仕入れさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、メッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、ファックス番号は 045-224-1019 045-224-1019。 おはがき、現物などの宛先は郵便番号 220-8110 FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。読まれた方には番組オリジナルステッカー、これまああのね、前のやつもちょっと多分余ってるから、あのどこのタイミングで切り替えるかちょっとまあ追ってご報告しますので、ね、お楽しみにということで、ツイッターのアカウントはアットマークうわて847、アットマークうわて847、つぶやく際にはハッシュタグうわて投げラジオを、つけてください。というわけで FM 横浜生き物係、山下穂高のうわて投げラジオ、この後10時まで楽しんでいきましょう。というわけでリクエストに答えたいと思います。ありがとうございます。鳥の丸焼きさんリクエストです。ありがとう。生き物がかりで太陽。
涙が頬を伝うよ。夢なんてことを大げさに捉えすぎていたのかな。君にもらった言葉たち、それだけ信じてた。久々に
た曲は生き物係で太陽でした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物係、山下穂高がお送りしています。ほうほうほう、メッセージが来ております。ラジオネームはピーチさんです。ありがとう。私は、おととしのゼミ旅行でキリンディスティラリー富士御殿場蒸留所の工場見学ツアーに行き、ウイスキーなどを試飲しました。そこでおつまみとしていただいたキリン工場限定の柿の種チーズ味が、とても美味しくてウイスキーに合うなと思いました。キリン工場限定なので、行かないと食べれないのですが、ぜひ某番組などを利用して行ってみてください。某番、BS さんですかね。そうですか。キリン工場限定柿の種チーズ味、チーズ味、柿の種にチーズの味がついてるってことですかね。柿の種ってのはピーナッツは柿の種じゃないんですかね。あれはあのなんか割合問題ってあるじゃないですか。いや、まあ個人の意見ですけど、俺は柿の種だけでいい気がするんですよね。あれってピーナッツはなんで入れちゃったかなっていう気持ちもちょっとあるんですよ。でもまあ人によってはむしろピーナッツ派っていう人もいる。ピーナッツを多くする場合はもう柿の種と言えるのかみたいな。柿ピーナッツか。今答え、柿ピーだ。柿の種じゃないんだ。あれ柿ピーなんだ。柿の種だから、柿の種って言ってたら柿の種じゃん。もうよくわかんない。柿ピーだからピーナッツが入ってんじゃん。ということはあなたが言ってる、柿の種チーズ味はもうおそらくピーナッツは入っておらず、チーズ味。まあ、こちらもキリンさんにぜひぜひ、もしもよかったらお送りください。さあ、続いて、ラジオネームポケカロン、ありがとう、いつもありがとう。おう、10月から消費税が増税されましたね。されました。キャッシュレス還元キャンペーンが始まったので、ペイペイなどの登録を行いました。おちは電子決済のサービスで利用しているものがありますかという。されましたね。あれ、偉いね。なんかちゃんとやってんだね、ポケカロンは。あれ、どうなんですかねっていう感じなのよ。俺の周りも結構そうだし。あれ、この番組でも触れましたっけ？なんか友達がね、のお母さんがやっぱあれに駆け込み需要でっつって、めちゃめちゃミネラルウォーターを買ってきたらしいんですよ。でもミネラルウォーターは増税の対象じゃないという。で水道は増税の対象らしいんですよね。とかなんかまああったじゃない、その先月とかにごちゃごちゃっと、もうだからわかんないしねってなっちゃったよね。しかも意外と増税前に買った型番品番の家電が安くなっちゃってたりとか、なんかいろいろこうてんでこまいというか、すっとこどこいというかなってた。電子決済というか、その電子マネーは使ってますよ。携帯のID っていうやつで、ね、使ってるし、まあそれこそちょっとこう飲み物買うときとかも便利、タクシー代払うときとか。最近都内のタクシーちょっとこうなんか2020を意識してから、ちょっと新しい形のあるん、わかります、なんかロンドンタクシーみたいな感じの、あれ広くて便利なんですけど、あれ大体やっぱその ID 使えるんですよね。ね、そういうもう電子決済の時代ですから、山下的には ID をぜひ使えるようにしていただきたいということをお願いしたいと思います。さあ、というわけでそんなポケカロンからのリクエストに答えたいと思います。あ、そうそう、読まれた方にはそのねオリジナルステッカープレゼントしますんで、引き続きメッセージお待ちしております。ポケカロンのリクエストで生き物がかり、いろはにほへと。 お送りした曲は生き物がかりでいろはにほへとでした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物がかり、山下穂高がお送りしていきます。さあ続いてはこちらのコーナー、変わり種。さあ、皆さんの身の回りの様々な変わり種を紹介するというコーナーでございまして、まあまあ何でもいいんですよ。食べ合わせだったり、校則、家庭のルール、家の間取りなどということで、さあ、今日もラボさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、来ております。じゃあ早速行きましょうか。
行きましょう、
はい。岐阜県のですね、ラジオネーム、うん、真面目かまーさん。
はは、真面目かまーさん、ありがとう。
はい、いただきました。私の通っていた高校ですが、うんうん、1年生の夏休み前になると、うん、体育の授業で、うん、空中逆上がり、
うん、
正式名、うん、後方支持回転をやらされます、うん、男子限定です、うん、できた人から見学自由時間になり、できない人はできるまでチャレンジ。夏休みが近づくと放課後もやらされます。夏休みまでにできないと夏休みも登校、いわゆる補習です。しかもできるまで。
はあ。
私は補習2日目で回ることができて、先生と握手をして帰宅をしましたが、2週間以内にできないと、原稿用紙10枚の反省文です。
やべえじゃん。もうやべえやつじゃん、このご時世。はあ。
もう、
それすごいですね、このご時世にね。
すごいですね。こっちが言っていた反省文って何って感じです、ね。
本当だよね。反省ではないよね、もはやね、それに関しては、ね。
これ、空中逆上がりができなくて、10枚の反省文って、どっから何を反省すればいいんでしょうね。
まずそのお手本を見せてほしいよね、先生。
こういう風に書きなさいって言って。
ですよね、10枚って、もう。
体型とかなんかセンスとか。
そうっすね。
ねえ。
岐阜？
岐阜ですって。
逆になんか全員の先生にまず手本見せてくれよって話じゃないですか、それ。
ねえ。
校長できんのかみたいな。ねえ。
いやー、これはすごいな。
へえ。
びっくりしました。ねえ。
今、この、今の話ですか？
いや、私が通っていた高校ですから、この、真面目か、まーさんが、ね、今、おいくつぐらいなのかちょっとわかんないんですけど。まあまあまあ、
しかも、なんで、その、いろんな競技の中で、なんで空中逆上がり？
しかも、体育の授業で。
すごいっすね。
ねえ。ということは、例えば、数学で最初になれそうな、うん、なんか、何ですか？そうそうそうそう。
ああ、
因数分解とかできなかったら別に反省文書かなくていいんですかね。
因数分解だったら、まあ多少、まあまあわかるというか、うん、その論理としては勉強してね、できるようになりましたわかるんですけど、その空中逆上がりに関してやっぱ一生できない人もいると思うんですよね。
うわぁ、これでね、
うわぁ、ね
え、10枚の反省文は。
だって小錦多分空中逆上がりできないでしょ。ねえ。わかんないですよ、まあ、運動神経。
あのね、真面目かまーさんも、ここに書いてあるんですけど、相撲部体型の子なんて、できるわけないと。
うんうんうん、
汗なのか涙なのかわからないものが顔に流れてました。
でしょうね。
うん。
まあだからちょっと、相撲部体型、まあ、ちょっとポチャな方とか厳しいでしょう ね、うん、ね。
大変だこれは。続いて。
続いて。
ラジオネーム、イラカののみきさん。
のみきさん。
はい。
ありがとうございます。
はい。心地よい音で、
はいはいはい、
いろんなポテチの実食をされてきましたが、
はいはい、しましたしました。
かっぱえびせんの変わり種を見つけたので、
ほうほう、
現物を送ります。
ありがとうございます。
コンポタージュ味とキャラメル味です。
へ
ー。これがかっぱえびせんで、あると。
ちょっと待って。すげえな。これ初めて見るな。カルビーさん。
はい。
ちょっと待って、かっぱえびせんは なかったっすよね、この番組でもね。
なかったです。
ですよね。
はい。ポテチのコーナーはやってきましたけど、カッパエビセンに。
そうっすね。しかも、コーンポタージュとキャラメル。
味。
ちょっと待って、この、やっぱさ、エビの強みってあるじゃない。 エビラーメンとかもあるし。
はい。これ僕らも食してないので、あれな、食べてないんで、あれな。
でも開いてないですかね。
もう開いてないですね。要は、そのカッパエビせんの塩味が残したまんま、コーンポタージュ味なのか。
そうそうそうそう、そういうこと。
キャラメル味なのか。
そういうこと、そういうこと。
キャラメル味は甘じょっぱいのか
と。そういうこと、そういうこと。
さあ、どっちから行きましょうか。
まあ、とりあえず、コーンポタージュかな。
コーンポタージュ開けますか。
コーンポタージュ開けますよ。
はい。
何のエビ感もない今香りが。
開けた瞬間こう。
やっぱエビ感、あの匂いないからエビなのかこれ。ちょっと待って。いきますよじゃあ。
はい。
いただきます。エビだわ。
コンポタージュ味を名乗っておきながらエビなんですか。
え、このね開けた時の香りは全然エビ感ないんですけど。エビだわ。
え、コンポタージュ味よりエビ味の方が強いってことですか。
強い天然エビ丸ごと殻ごとって書いてあるんですよ。カルシウムってエビはやっぱ入ってるのかな。
だかっぱエビせんの元々の味がコンポタージュを上回ったってことですよね。
でも匂いはねコンポタージュなんですよ。こっちをラボさんちょっと嗅いでみて。これはかっぱエビせんだとは思わないわ。
僕苦手なんですコンポタージュ。
あ、そうなんですか。珍しいっすね。
すいません、
新しい新事実が今ここでポタージュ苦手。
コンポタージュにホワイトルーとかコンポタージュ苦手でしてですね。
コーンみたいな色してますかね今日も。苦手なんすね。
はい。
へえ。
あのすいません、嗅いだ瞬間にむせました。
初めてコーンポタージュ苦手、これ初めて会いました
よ。もうあの幼い頃から苦手でしてですね、まさかこの番組でカミングアウトするとは思いませんでしたけど。
え、トウモロコシは大丈夫。
モロコシは焼きトウモロコシは美味しいじゃないですか、
うん、美味しいですよね。
はい。
それは大丈夫なん、ポタージュがダメなんですか。
あのですね、小麦粉を炒める匂いがダメみたいです、
うん、へー、超美味しい匂いですけどね、
うん、
カレーは大丈夫なんだね。
カレーは大丈夫です、大好きです。
へえ、これはちょっと謎、新しいわ。
はい。すいません、私ね、今何か作って。
そっちにむしろ今、驚きが。
そう
な
ん
で
苦手なんですね、しました。
失敗しちゃった。まあじゃあ続いてのその、このキャラメル味ですよね、果たして。
はい。平籠のみきさんによるとですね、うん、キャラメル味の方が甘じょっぱくて面白い味です。
あ、甘じょっぱいね。
一人で一袋を完食するとよく洗わないと落ちないほどの匂いが指につきます。
何の匂いだろう。あーあー、甘じょっぱい香りが。
甘じょっぱい。
うん、じゃあ食べますよ。
はい。
へえ、いろいろやってんなみんな。甘じょっぱい。ああ。
どうされました。
これなんだっけな。あ、キャラメルコーンでしたっけ。ん、最近ありますっけ。キャラメルコーンか。
キャラメルコーンあります。
ある、今もある、
うん、あります。ただあのキャラメルコーンにしょっぱさはないと思います。
え、じゃあ違うかな。え、なんだっけな。蜂蜜と、あ、なんだっけあれ。ちょっとあのね、これ食べたことあんなっていう。
へ
ー、これに関してはね、あ、俺好きだわ。エビじゃない、エビがいなくなったわ。
じゃあキャラメル味の方が勝ってるってことですね。
勝ってるし、キャラメルコーンか。あ、なんて言うんだろう。今多分皆さん気になってると思いますよ、
うん、
でもね、あ、美味しいな、これ美味しいな。うん、これ美味しいわ。
皆さんどうですか。今日はかっぱエビせんの ARMS でしたっけ。
ああ、はいはいはい。へえ、へえ、ふーん。俺結構、まあ、かっぱエビせんのエビ感ってやっぱ結構ね、強烈じゃないですか。だからまあそんなに進んで食べないんですけど。あ、これ、へえ、これ美味しいわ。新しい。皆さん、かっぱエビせん、キャラメル味、ぜひご賞味ください。
これね。
ハロウィン仕様。ほんとだ。じゃあもう、ちょっとそこら辺はちょっと、エーマゾンでちょっと見てみたらあるかもしれないし。もしかしたら、え、これだとバズるんじゃないですかっていう感じ。俺は好きですよ。ポタージュの方が、なんかエビ感が残ってたんで。
残ってる。
うんうんうん。
いや、山下さんに気に入っていただいてよかったです。
うん。確かにでも、指に匂い残るな、しかもそのエビ感じゃない残り方をしますけど。 へえ、これは新しかったわ。はい、ありがとうございます。
変わり種のね、いい情報ありがとうございました。
変わり種だね、これは。岐阜の変な高速というかルールと。
飛びましたね。
だいぶ飛びましたけど。はいはい、もう皆さんぜひ、あの、かっぱえびせんキャラメル味。まあ今売ってるかどうかわかんないですけど、見かけた際にちょっと食べてみたら楽しいんじゃないかなと思います。さ、というわけで、身の回りの様々な変わり種をお送りください。読まれた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。というわけで、最後の曲に行きたいと思います。11月の2日から、配信がスタートしております。聞いてください。生き物がかりで、スターライトジャーニー。 た曲は生き物がかりでスターライトジャーニーでした。FM 横浜生き物がかり、山下穂高がお送りしてきました上手投げラジオ、エンディングの時間です。はぁ、あ、はぁはぁ、皆さんぜひかっぱえびせん、キャラメル味、ラボさんが嫌いなポタージュ味、ぜひぜひ、俺は美味しかったよ、ご賞味ください。さあ、そうですね、11月3日、結成20周年記念日にアルバムの発表とアリーナツアーの発表もありまして、10月には、厚木市文化会館を皮切りにする2020年のホールツアーも発表したりとか、まあ、結構忙しくやりますよということなんで、まあ、その厚木だったり神奈川県民ホール、そしてまあ FM 横浜近くのピアアリーナだったりとか、全国各地伺わせていただきますので、皆さんホームページなどぜひぜひチェックしてください。上手投げラジオでメッセージを待っておりまして、読まれた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。ぜひぜひお送りください。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019 045-224-1019。 おはがき、現物の宛先は郵便番号 220-8110 FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。お待ちしております。ということで、上手投げラジオ、今週はここまでです。お相手は生き物係、山下穂高でした。また来週、バイバイ。
日曜の朝7時43分からお送りしている磯エリコのシーサイドクラシック、休日の爽やかな朝のひとときを私のおしゃべりと極上のクラシックナンバーでお楽しみください。皆様からのメールもお待ちしています。日曜の朝にお会いしましょう。
乃木坂46です。
みんなの献血、それは献血が作り出すたくさんのつながり、献血を通して体験できるいくつもの出会いや感動を届け、あなたとあなたの大切な人をつなげるプロジェクトです。
みんなの献血、日本赤十字社。
あなたの愛が
FM 横浜公演
NU ホールコンサート2020、
日程は新年早々1月5日日曜日16時スタート、
場所は神奈川県立青少年センターもみじ坂ホール、
お問い合わせは NU オフィシャルサイトまで。
NU はホールコンサートが似合う。
待ってます。
応援します。理想のマイスイートホーム。あなたの街の
住宅情報館。
10時をお知らせします。